副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミーメルカリ講座の講師、杉田里奈さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。前回は、久しぶりのご出演ということで、自己紹介簡単にね、していただきましたが、
はい。
メルカリメインで、まあ、楽天とかその他も使いながら、月、いい時は250万売上げ、ね、悪くとも150万売上げっていうことと、あと、粗利の利益率がなんと 70%、80% 出ちゃっていて、で、粗利から、いろいろ経費比で純利益で言うと、60% ぐらい残ってるという、とんでもない、
とんでもないですね、
高収益物販をね、メルカリでやってる杉田さんというお話をね、はい、ぜひ皆さん、前回の回も聞いていただきたいなと思うんですけれども、ね、はい、今回は、まあ、久しぶりにご質問いただいているので、一からちょっとまた聞きたいなと思ってて、そのメルカリで、副業で物販やるって何から始めんすかみたいなことが、
はい、
リスナーの皆さん疑問ってイメージがまだわからないと思うんですよね。
はい、
うん、
前回の放送を聞いた方は、はい、むちゃくちゃ気になってると思います。
純利 60% ですからね。やりたいですよね。できるならね、はい、っていうね、ことで。で、何が準備として必要なのかっていうとこと、あと最初から、まあ、何からどういうふうにこう、ステップを上がっていくかっていうのを教えていただきたいなというところなんですけど。
はい、お願いします。
はい。はい、本当の最初は多分皆さん、不用品販売から入られるかなと思うので、うん、お家にある、はい、こういらないもの、本とか服とか、使わなくなったものをかき集めてきて、うんうん、それを出品するところからじゃないかなと思います。
じゃあ、まず必要なものは、家にあるいらないものということですね。
そうですね。うん、はい。
うんうんうん、
これってどれぐらい売れるものなんですか、不用品の販売っていうのは。結構売れますか。
結構変なものも売れるんですよね。なのであんまりこう自分でこれ売れないだろうなっていうストッパーをかけずにどんどん出してほしいなと思います。
うん、
なるほどなるほど。
いらないから誰みんないらないだろうなって思うと、もったいないですよね。自分がいらなくても他の人が欲しいって思ってくれてることも意外とあると。
そう、そうなんですよ。あと本とかも、ブックオフで100円で売ってるだろうから売れないだろうって思って捨てちゃう人もいるんですけど、
はい、
メルカリって最低の金額が300円から出品できるんですよ。300円とか400円で出しても売れちゃったりとかするので、だからここで100円だからメルカリで売れないだろうはちょっともったいないですよという感じですね。
なるほどなるほど。じゃあそのいらないものがあったらもう出品すると。
そうですね。
なるほどなるほど。
はい、
それでなんかどれぐらい売るといいとか、いくらぐらいお金作れたら理想とか、なんか目安ってあるんですか。
どれぐらい、金額はまあ出品するものによるので、ちょっと何とも言えないんですけど、まあ3から5万、多くて10万は不用品で作れるかなと思ってます。
なるほど、なるほど。化粧品、使った化粧品とかも売れるっておっしゃってましたよね。
あ、はい、売れます、売れます。
口紅とかね。なんか 70% ぐらい残ってる口紅とかね。なんかあと、iPhone の箱とか、売れるとかって当時ね、お話も伺った記憶ありますけども、ね。
ああ、はいはいはい。そうですね。箱系も、売れますね。あんまり高くは売れませんけど。
なんかあと、意外な面白いもの売れたとかあります？なんか不用品で。こんなものも売れんだ、みたいな。
こんなもの。壊れたストーブが売れました。
壊れたストーブ。
なるほど。
はい。
そうか。それは何使うか想像つく。漬物石とかにはなり
たい。いやいやいや。
そうですかね。直す前提で買うのかな。
かもしれないです。電気ストーブだったんですけど、ワット数があるじゃないですか。 電気ストーブって、うんうんはい、1000ワットのめちゃくちゃ高圧のところしか出ない感じになっちゃってて、
ほうほうほうほう、
つけれるんですけどすごい熱いしすごい電気代食う状態のストーブになっちゃったんですよ。それを売ったら なんか結構速攻で買われて、だからまあその1000ワットで使いたい人かそれとも直せる人かどっちかかなと思って。
なるほど、そうか、部品取りっていうのもありますもんね。
そうですね、それもあると
、その可能性もありますね、
うん、はい
はいはいはい、
意外なものも売れるからあれですよね、うん、自分でこう取捨選択せずに、
はい、
いらないものを出していこうぜっていうぐらいでいいんですかね最初は。
そうですそうです。
いやさすがにそんな壊れたストーブが売れるとは思わないですもんね。さすがに、
そう思い込んじゃうもんね、売れないって。
確かにそうですね、はい、
うん、
そっか、まあ、それでじゃあアカウントも売り実績作りながら、
はい、
お金もちょっと作って、
はい、
で不用品それなりに売ったとしたら、この後はどうしたらいいんですかね。
その後は、仕入れをおすすめしてます、
うん、
仕入れ販売ですね。
その時に売り上げたものをその資金にして、
はい、
そこから進めていくということですね。
そうですね、はい。
杉田さんの一番お得意なのは、中国の方から輸入してメルカリで売るっていうのが、まあ、メインなのかなと思うんですけど、はい、これもいきなりじゃやっていこうっていうふうになるんですか。
はい、あ、そうです、そうです。
うーん。
いきなり。で、あれですよね、その、中国語でやるとかじゃなくて、代行業者さんがあると。
はい。日本語で大丈夫です。
うん、商品を発送してもらうときのやり取りは日本語で大丈夫ということなんですけど、
はい、
商品の検索とかはどうなんですか。
あ、検索は、画像検索ができたりとか日本語で検索もできるような感じに今なってて、うん、で中国語検索したい人はもちろんその Google 翻訳とかで中国語検索もできるんですけど、やらなくても問題ないので、はい、全然自分の国の日本語で OK って感じです。
その画像検索っていうのはですよね、このような商品が欲しいと思った時に、
はい、
その写真を撮ってその写真で検索できるんですか。
あ、そうです、Google の画像検索みたいなイメージですね。
だ
からその画像検索したら同じものか似たようなものがバーって検索でヒットするっていう感じです。
なるほど、そうかそうか。じゃあそれであればそのスマホがあれば初めての方でもできそうですね。
はい、スマホがあれば基本は大丈夫です。
その中国から仕入れるっていう話だけ聞くとなんかすごくハードルが高そうに聞こえるんですけど、
はい、
難しいところってないんですか。
難しいところ、あ、最初は同じ商品を扱っている業者が何個かあったりするんで、それを、はい、どの業者から仕入れたらいいかなっていうその業者の選別がちょっと難しかったりはするっていう話をよく聞きますね。
なんかその仕入れているライバルが増えてきてるなとか、そういうのって、はい、実感とかあったりするのか、あんまり変わらないのかとか、うんうん、この辺はどうなんですか。
うんうんうん、自分が使ってる商品がってことですよね。
あ、そうですそうですそうですそうです。
めちゃくちゃ増えてるわけじゃないですけど、まあちらほらは見かけるなみたいな感じですね。
あまりにも影響ない感じですか。
正直ないですね。
ないんだ。あ、
はい、
それはその なんでなんですか。もう圧倒的にもう揺るぎない地位を作ってるからもう競合他の追随許さないみたいになってるっていうことなんですかね。
そういう商品もあるんですけど、パクられやすい商品っていうのもまあ正直あって、だから いろんなライバルがこれ売れてるなってこう見てバーって増えてはいってるんですけど、やっぱりやり取りの実績だとか、あと、うん、なんだろうな、商品説明文の充実さとか差別化って言ったらいいのかな、うん、まあ、なんかおまけがつきますとか、うん、そういうちょっと購入者にとって嬉しいことをやってあげるとか、
あ、差別化ですね、ちょっとした、
うん、そうですね。
なるほどなるほど。
とかでこっちに引き込んでいったりとかはします。
うん、最初はその、まあ、今はすごい規模で1000個2000個売って、 200万とか売り上げ作れますけど、一からやる人たちからすると、最初ってどれぐらいの資金量で、
はい、
どれぐらいの点数仕入れていくみたいな目安ってあるんですか？その仕入れ始めたぐらいのステージだったら。
そうですね。最初、自分の場合で言うと、最初月3万ぐらいで仕入れを回していたので、それぐらいあれば、まあ、できちゃうよっていう感じですね。
これは現実的、
それは小遣いでできるじゃないですか。
は
い、
そうです
ね。3万でいいんだ。
はい。3万でだいたい10種類ぐらいの商品を扱ってたかなっていう思い出ですね。
3万円で、10種類の商品を仕入れて、作る売り上げって、その5万ぐらい売るみたいな感じなんですか？ 3 万。もうちょっといくのかな？
利益率。もうちょっといってた気がします、
ね。いってますか？3万が6万ぐらいになったりするんですかね、売り上げで言ったら。
ああ、そうですね。最初はまあ6、まあ10万いくかいかないかとかで頑張ってた感じがします、最初は。
そうか、そうか。そうですよね。あらり8割。
そうですね。あらり8割いけば。当時そこまで、あのね、いきなりもうそんだけ利益取れてたんですか？もう。
いや。
7割とか。
いやいや、
最初はそこまでいかなかった。
そこまでいかなかったし、そうですね。失敗したものもあったし、それこそ輸入したらいけないものも輸入してしまって、破棄したりとかっていうのも ありました。
うんうんうんうんうん、
ああ、そうか、そうか。皆さんおっしゃってましたよね。口に入れるものを入れたらいけないとか、そうそう、ブランドものを入れたらいけないとか、いろいろありますよね。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。
そういう、ちょっとあれですね、うんうん、フィルターのミスみたいな、最初は当然出て失敗したりもありながら。
はい。
でも徐々にその精度が上がっていき、取り扱う量も増えていくと。
うんうん、そうですね。
基本的にはじゃあ仕入れて、売って利益出ますけど、
はい。
売れたお金は全部次の仕入れ回すみたいな感じでもぐるぐる回してきたっていう感じですかね。
うん、そうですね。何年かはそんな感じでやってたと思います。
ああ、ははは。あれ、自分で例えば会社員の仕事とか、フォトグラファーの仕事の収入があって、
はい。
その仕入れ資金を、本業の収入から仕入れ資金にそのチャージするみたいな、
はい。
そういうことは やられたんですか？その仕入れ資金を、本業収入から追加するみたいな。物販の利益だけで、複利でこう回してるだけだったとか、なんかどうなんですかね、その辺は。
どうだったかな。本業のお金からは、そこまで回してなかった気がしますね。
じゃあもう本当に出た利益を次の仕入れ回していっていきながら、いわば、ちょっと雪だるま式にこう、わーって増えてきたみたいな。
そうです。だから最初に不用品販売をめちゃくちゃ頑張ったんですよ。そっから、もうゼロから資金をどれだけ増やせるかみたいな、もう自分でゲーム感覚でバーってやってて、で、そこで結構資金を作ったんで、それで仕入れに回したって感じですね。
そっか、そっから広がってって。
はい。
これ前回も聞いたと思うんですけど、今だとどれぐらい仕入れる資金ぐらいなんですか？確か100万とかいかなかったとかでしたっけ？
あ、そうです。そんないかなくて、
平均。すごいんですよね、それ。
平均したら30万ぐらいかな、月に。
そう、もう鬼ですよね、つまり、やっぱり。
鬼。まさにそうです
ね。鬼ですよね、鬼。鬼で、月200万売り上げて、利益120万純利益って、やっぱ狂ってますよね。狂ってますよね。
ちょっと言葉が適切じゃないかもしれないですけど。
言葉遣いは悪くて申し訳ないですけど。鬼ですよね。
いやいや。
聞いても、ちょっと謎な凄さなんですよ、ね。
謎。
ちょっと謎な凄さですよ、マジで。
そんなことない。
やばいよね。
ズバリ、どんな方が向いてると思います？
コツコツできる人。
まずはコツコツできる。まあ、これはあれですよね。
ですね。
小林さんもおっしゃる通り、すべての副業に通じる道なので。
そうっす。
そう。
大事です。
念押しが必要ですから、リマインドのために言っていただいていただいて。はい、まずコツコツできる。
はい。
他にもありますか？
例えば、杉田さんはその、はい、フォトグラファーじゃないですか。
はい。
だから、その、商品の写真も全部ご自身で撮られてますよね。
はい。
これは、その、他の方と差別化がついてるとは思うんですよ。
はい。
まあ、こんな細かいことでもいいので、
うんうんうん、
なんかこれが好きな人は向いてるとか、例えばそのメルカリをすでに使い慣れてる方っていうのは、はい、初めからやる方よりは 向いてますよね。もうすでにやったことある。
ああ、まあ有利っちゃ有利ですね。そういう感じのレベルで言うと、
はい、
ネットショッピングとか、あ、お買い物が好きな人かな。お買い物が好きな人
は、うん、あ、そうか、まあ。お買い物が好きな方は、
そう、リサーチが苦にならないっていう感じですね。
あ、リサーチも楽しいんですか。
リサーチも楽しいですね。
あ、そうか。ウィンドウショッピングになるのか。なるんですね。
そう、そうです。まあ、うん、そうですね。なんかこんなのがあるんだ、みたいな。みたいな感じで見ていくんで、結構面白いかな。うん。
今もあれですか、リサーチは今も結構頻繁にされているんですか。
そうですね。結構してます。昔よりかは頻度は落ちましたけど、ちょこちょこやってますね。
毎月新しい何かしらの商品が増えるぐらいのペースではあるんですか、はい、仕入れのラインナップとしては。
そうですね。それぐらいのペースを目指してリサーチをやってます。
そっか。だからその、あれですね、ネットショッピング好きな人はリサーチとかも抵抗なくやれるかなっていうのはあるんですね、うん、じゃあ、
う
ん。
そうですね。あとは、まあ結構楽しんでできる人とか、うん、まあゲーム感覚でこうイエーイみたいなできる人が楽しいかな。そう、うんうん、そうですね、うんうん。だからあんまり売れなくても、例えばですけど、売れなくてもなんでこれが売れないんだみたいなのを前向きに考えられると強いかなと思います。
なるほど。なるほど、なるほど。
そこもちゃんと考えられる人ですね。向き合える人というか。うん、
あ、そうですね。正解がないじゃないですか、うん、こういうことって。うん、だから、うん、どうやったらいいんですかっていう答えが欲しい人っていうのはちょっと行き詰まりやすくて、うん、どうやってやろうみたいな挑戦型の人は結構伸びるかなって思います。
うん、なるほど。
まあ、正解欲しがっちゃう人はね。うん、厳しいっていうことかもですね、今の話は。
生徒さんを見てると、はい、やっぱりその変化を感じるんですか。
そうですね。その辺の傾向はあるかなと思います。あと、そうだな、仕入れに、なんだろう、マイナスな意味でシビアな人っていうのがいて、で、
はいはいはいはい、
お金がかかることなんでしょうがないんですけど、この第一弾で仕入れたものが、はい、全部履けたら第二弾仕入れようみたいな、こう、ここで絶対利益を確保して次行こうっていう順番を踏みたい人は伸びないんですよ、絶対に。だからここが売れなくても次行こう、はい次行こう、もうここ売れないから、はいほっといて次仕入れよう、次仕入れようっていう風に、テンポがいい人はすごい伸びるのが早いっていう感じです。
なるほど。これはあれですね、深いポイントですね。
これは深いですね。
なるほど。
なりがちじゃないですか、今の。売り切ってから、利確保してから次仕入れたいって、うん、確かになりがちですよね。
そうなんですよ。は
い、きっちりした人はそうしたいと思います、
ね。あ、そうそうそうなんです。
性格的にきっちりしてる
方、うん。なるほどね。でそれだと伸びが遅いと。
絶対伸びないです。
絶対伸びない。
絶対伸びない。
絶対って言わ、その、いろんな生徒さんを見られて、もうそういう結論になったんですか、もう絶対っていうぐらい。
はい、はい、伸びません。
おー、なるほど。
いや、でもこれもね、あれなんですよ、その、リスクのある話だったり、なんかこう、やらない理由になりがちですよね。
そうなんです。
在庫を全部売れないから次の仕入れできませんみたいな風にね、言って行動を止めるみたいなのは、なんか結構起こりがちですよね。
まあ気持ちはわかるんですけど、まあ、でもダメなものにずっと固執しててもダメだしって思うんですよね。
確かにそうですね。
そういう時はだから次のリサーチ仕入れはもう踏み込みながら、
そうです。
いまいち売れ残っちゃったものは原価なりでももう売りさばいちゃおうぜとか、そういうことになるんですか。
まあ最終的にはそうなんですけど、損切りに行くんですけど、うん、やっぱり、売れないものって何がダメかっていうのを見極めないといけなくて。リサーチが外れてて、うんうん、そもそも売れない商品を仕入れてしまったのであれば、もう損切りに行くんですけど、うん、
損切りと、
売れる可能性がまだ残ってるんだったら、その商品ページを充実させたりとか、写真を工夫したりとか、もっと改善点が絶対あるんですよ。そこ
を、なるほど。
そこを改善しながら、別の新しい商品を仕入れて、で、新しい客層を呼び込んで、でなそういうサイクルができたら、動かなかった商品もだんだん動いていったりとかするんですよね。
そのスキルはすごい皆さん欲しいスキルなんじゃないかなと思いました。
でも大事ですよね。あのメルカリ物販においてもそうですけど、他のことでも同じじゃないですか。なんかうまくいかなかったことに、うん、なんで結果出ないんだろうって向き合う人と、うんまあ、よくわかんないけど次行こうみたいに逃げようみたいなので、うん、もう全然違いますからね。
はい、
うん。
だからその改善点を見つけるとか、で売れない理由をね、辛いけど分析するみたいな、その真実に向き合う力みたいなのが、あの、すごい重要なんでしょうね。今の話聞いてるとね。そういったら伸びると。
そうですね。ね、はい、
これはすごいヒントをいただきましたね。
なるほど。まあ確かにそういう受講生さんが結果出しますもんね、実際。それは本当その通りだなと思いますよね。それでじゃあ、あとは仕入れ資金を、あの、出た利益も、あの、次の仕入れに回しながら、こう、膨らましていき、だから、取扱い点数増やして、売り上げ伸ばすみたいな風に、こう、階段上がっていくっていうことですよね。
はい、そうですね。
ステップとしては。なるほどね。
もう、そのメルカリ講座をやられる中でですよね、
はい、
光る生徒さんっていうのも何人かいらっしゃると思うんですけど、
はい、
その紹介していただければ、こんな生徒さんがいらっしゃいますみたいな実績は何かありますか？
はい、最近ですね、報告していただいたんですけど、
はい、
去年の実績ですね、まとめたら売上が約140万の利益が約80万出ましたっていう方がいらっしゃいました。
それ生徒さんでですか？
そうです。
すごいよね。
杉田さんには追いついてないけど、ちょっとすごい。
いや素晴らしい。利益率
50% 超えてるっていうことっすよね、うん、いや
確かに
140万売り上げてね、80万利益だから、
うん、
利益率 50% 超えですよね、やっぱりね。だから、あの、諸経費全部引いてですもんね。
はい、すごいなと思いました。
これは生徒さんのことなので、はい、あの、あまり詳しくはお話しいただけないと思うんですけど、どんなジャンルの商品？
アクセサリーがメインだったかなと。
なるほど。
で、
やっぱり小物が多いですね、メルカリ物販、
ね、そうですね、
小さなもの、
ちっちゃいものが多くて、
この方は男性、男性ですかね、
男性です。
男性ですかね。あ、まあ、男女老若男女問わずできるノウハウではありますよね。
はい。
その男性はアクセサリーに興味があった方なのか、もうそれか杉田さんの教えをもらってアクセサリーを勉強したのかというと、どっちなんですか？
後者の方ですね。
おーすごい。
いや、本当に忠実にやってくれている人で、
はい、
すごいなと思います。で、なんか一個だけ、ある、まあ、アクセサリーの商品があって、その商品、同じ商品をライバルがすごい高く売ってるみたいな話を聞いたんですよ。で、そのライバル分析をして、はい、あ、このその生徒さんの扱ってる商品も値上げしようやって言って値上げさせてもらったんですけど、ちょっと分析して商品の写真を一緒に撮ったんですけど、こういうテイストで撮ったら値上げできるから値上げしましょうって言って、で写真を変えてもらって、
すごいな。そのプロのカメラマンの指導ですもんね、それ。そのメルカリの先生じゃなくて。
頼もしいっすよね、それはね。
そうなんです。そこはちょっと強みにはなるかなとは思います。
あの、去年はね、あれなんですよ、その、杉田さん広島に住まれてますけど、
はい。
あの、受講生の方で、あの、希望者募って、杉田さんのところに皆さん一堂に会してですね、あの、はい、写真の撮影とかをその場で、あの、杉田さんがレッスンするっていう、で、なんていうんですかね、研修っていうんですかね、なんていうんですか、ね、
なるほど、なるほど。
その辺もなんか、どんなことやっていただいたかですよ、お話ししていただけると。
ああ、はい。まあ、ちょっと困ってる商品とか、どうやって撮ったらいいのか分かんない商品を持ってきてもらって、で、その場で撮って、まあ、できればその場で出品まで行きたかったんですけど、ちょっと時間があまりにもなくて、撮影だけで終わっちゃったんですが、そうですね。その、いろんなジャンルの商品が集まって、正直困ったんですよね。なんか。いや、でも。も
うライティングとかいろいろありますもんね。
そうですね。いや、でもすごい、あの、みんなには勉強になったかなと思って。例えば、何があったかな。なんか本当にわかんない。なんかお香なのか、 なんか仏具か、ちょっとよくわかんないんですけど、なんか、変な、うん、なんて言ったらいいんだろう。
うん、なるほど。そのパッと見でどう使うのかわからないものがあったということ
で、扱ってる人も、先
行的なものか。
そう、扱ってる人も、これどうやって使うかわかんないんですよねって言いながら、持ってきたものがあって、それをちょっと苦戦しながら、はいはいはい、こうやって撮ったらいいんじゃないみたいな感じで撮って、で、よし、これで出しましょうみたいな感じで出したりとか、あと、それこそ、ちょっとテイストを変えて、商品写真にテイストを変えて、ちょっと売り上げをアップを狙いましょうみたいなものだったりすると、いろんな小物を持っていったんで、それこそ服、ジーンズの上で撮ったりとか、布の、色のついた布の上で撮ったりとか、で、ライティングこうやってやったらいいよとか、こういう小物使ったらいいですよみたいなのを、もうその場でそこで見てもらって、で、
はいはいはい、
これどこで売ってますかみたいなのも全部教えて、これ買うんだったらここで買ってくださいとかっていうのを教えて、で、全部写真を撮って帰ってもらったって感じのイベントです。
素晴らしいな。
これはもうね、すごい満足度高くて、受講生の皆さんめちゃめちゃ喜んだんですよ、うん。
はい。
とてもいいイベントだったんですけどね。
その構図が大事ですか、そのカメラが大事ですか、うんうん、というのが、その皆さんスマホしか持ってなくても、構図とかライティングがうまくいけばですよね、
はい。
それでしっかりとしたやつは撮れるもんですか。
あ、はい。スマホで全然大丈夫です。
なるほど。
うん、なので、いかにわかりやすく、その写真、四角の写真の中に商品の情報を詰め込むかみたいな、うん、そういう感じですね。
ただまあスマホだけでも。できるっちゃできるんですね。
できます。はいはいはい、まあ、どうしてもすごい凝りたい人はカメラでもいいですけど、
う
んうん、まあ、高いんで、そんなにおすすめはしてなくて、うん、最近のスマホは全然十分な写真が撮れるんで、スマホでしっかりと撮れるように頑張りましょうっていう感じですね。
なるほど。う
ん、その辺をね、杉谷さん教えていただいて、受講生の方も実践して、メルカリ物販を副業でこう、利益出すというのをやっていただいてるっていうね、はい、感じですね。
はい。
はい。無料セミナーがあるんですよね。
はい、うん。そうですね。毎月ですね、あと、まあ、杉田さんに登壇いただくこともあれば、主に、杉田さんのノウハウを学んだ、キリュウタクトという、まあ、タクティという認定講師いますけど、はい、彼が毎月メルカリ物販の説明のセミナーを無料でやってまして。
うん、キリュウさんもかなりやってますもんね、
物販。いや、物販すごいやってて、メルカリもやってますし、最近はもうアマゾンも、あと eBay もすんごいやってるんですけどね。
はい、
物販のスペシャリストになりつつあるんですけど、まあ、彼のそのメルカリ、物販のセミナー、まあ、杉田さんのノウハウを説明するセミナーを毎月やってますので、うん、セミナースケジュールのですね、メルカリというカテゴリーで相当かけて検索いただくと、そのセミナー毎月オンラインでやってますのでね、まずはそれ、ご参加いただいて、どんなノウハウで、やってるかとか、どれぐらい実績出てるかとかっていうのをね、皆さんに見ていただければと思ってますので、ぜひチェックしていただければと思います。
そうですね。はい、家を見渡してですね、あ、これメルカリで売れそうというのがいくつかあればですね、うん、もうすぐに始めれるそうなので、
そうですね。
まずは無料セミナーをお聞きいただければと思います。はい、本日もお疲れ様でした。
ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
杉田里奈と
山本博史でした。さよなら。
さよ
なら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。